お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月2日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。ビクトリア州のジュシンタ・アラン州首相の記者会見がネオナチの指導者トーマス・スウェール氏によって妨害されました。州首相は西メルボルンの公園で記者会見を行っていましたが、スウェール氏は州首相に対して罵声や非難を浴びせました。自分の国で話す権利があってはいけないのか、この臆病者め、手下を使って私にかかってこい。我々はお前のような政治家からこの国を取り戻す。週末には500人が私のところに来て握手をしてくれた。あんたと握手する人なんて見たこともない。週末全体で私の仲間は5万人いた。スウェール氏でした。アラン州首相は日曜日に行われた反移民デモをめぐる暴力行為を非難していました。スウェール氏は日曜日、先住民のキャンプソブレンティに攻撃を仕掛けた大勢の人々の中に確認されています。なお、警察の推定ではメルボルンの集会参加者は5000人未満で、スウェール氏の主張の10分の1以上少ない人数だとしています。高齢者が食事や入浴、掃除などの支援を自宅で受けられるホームケアパッケージ、その提供をもっと早く始めるよう、連邦政府に対し保守連合や緑の党、さらには一部の無所属議員が求めています。先週の上院調査では、在宅支援を受けるための審査を待っている人が12万1000人以上、またすでに認定を受けながらも、ウェイティングリスト入りしているのは8万7000人を超えていることが報告されました。この背景には政府が当初予定していた8万3000件分の新しいホームケアパッケージの提供を7月から11月へと延期したことがあります。政府はサービス提供者の準備が整っていないと説明しています。緑の党のペニー・オールマン・ペイン上院議員はマーク・バトラ保健相に対し、早急な対応を求める書簡を送りました。
Right now, there are over 200,000 older people in this country waiting for aged care.
この国では20万人以上の高齢者が介護を待っています。豊かな国でこれは受け入れられないことです。政府が行動を起こさない一日ごとに、本当に必要としている人がケアを受けられない状況です。これは政府が動けば解決できる問題です。すでに現場は受け入れる準備ができているのです。オールマン・ペイン上院議員でした。一方、バトラー保健相は、労働党は高齢者ケア改革に他の政策分野以上のエネルギーと資源を注ぎ、賃金引き上げによる人手不足対策も進めてきたと述べており、早期提供を求める圧力に対し、方針を変えない姿勢を示しています。なお、保守連合、緑の党、さらに無所属議員らは、本日にも追加パッケージを早期に提供するための修正案を提出する見込みです。ニュースを続けます。連邦政府は人物の画像を使って性的な内容を生成する人工知能 AI ツールへのアクセスを制限するため、業界と連携して取り組むと発表しました。近年この技術を使って人物の画像を性的に加工するヌーディファイアプリが増えており、無所属のケイト・チェイニー氏は7月にこれらのアプリを所持すること自体を犯罪とし、最長15年の懲役を科す新しい法律を提案しています。労働党議員アリス・ジョーダン・ベアード氏は、この改正はオンラインの安全性向上を目的とした取り組みの一環だと説明しています。
The Albanese Labor Government's strengthening of online safety laws, of which
アルバニージー政権はオンライン安全法を強化しています。若い人々を含むすべてのオーストラリア人に害を与えるヌーディファイアプリの増加に対応するため、 私たちは複数の改革を進めています。チェイニー氏でした。シドニーで500キロ以上のコカインを密輸しようとした疑いで3人が起訴されました。この3人は信頼されていた関係者であると当局は発表しています。オーストラリア連邦警察、ニューサウスウェールズ州警察、州連邦犯罪委員会、さらにはオーストラリア税務署による合同捜査チームは日曜日、貨物に隠されて運ばれていた違法薬物を押収しました。警察によりますと、一見空に見えたコンテナを調べたところ、506キログラムのコカインが見つかりました。市場価格はおよそ1億6400万ドルと発表されています。アフガニスタン東部で発生したマグニチュード 6.0 の地震。これまでに800人以上が死亡、少なくとも2800人が怪我をしたと当局は発表しています。タリバン暫定政権は被災者支援のため国際的な援助を求めています。国連によりますと、アフガニスタンでは現地チームが緊急支援を届ける中、住民たちは行方不明者の捜索に追われています。事務総長のグテーレス氏も追悼の意を表しています。村全体が崩壊した地域もあり、タリバン保健省のアマー報道官は死傷者数はさらに増える可能性があるとしています。
Many injured people have been taken to health centers in Lagman, Nangarhar and Kunar provinces. The number of
injured people is likely ナガルハル州、クナール州では多くの負傷者が医療施設に運ばれています。現場では救助活動が続いており、被害はさらに増える可能性があります。これまでに数百人の死者が報告されています。被災地域の住民をさらなる悲劇から守るため、人道支援団体に緊急な支援を求めます。また被災地での感染症の拡大防止の支援も必要です。アマー報道官でした。ブルガリア当局は欧州委員会のフォンデアライエン委員長を乗せた飛行機がロシアによる電波被害に遭ったと非難しました。フォンデアライエン氏はロシアやベラルーシ、さらには黒海沿岸に接する EU 加盟国を4日間の日程で訪問しています。欧州委員会のスポークスパーソン、アリアナ・ポデスタ氏は GPS が妨害されたと述べています。
We can indeed confirm that there was GPS jamming,
but the plane landed safely in Bulgaria. しかし飛行機は無事にブルガリアに到着しています。ブルガリア当局からの情報では、これはロシアによる干渉の可能性があると見られています。もちろん私たちはロシアの敵対的な行動の一環として、日常的に行われる脅迫や威圧には慣れています。ポデスタ氏でした。EU はこの件を調査中で、今回の出来事は防衛能力の強化やウクライナ支援の重要性を改めて示すものだとしています。ロシア側からは現時点でコメントはありません。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州の3つのカウンシルが長年議論を呼んできたサメ防止ネットの撤去を試験的に始めます。対象となるのはウェイバリー、セントラルコースト、そしてノーザンビーチズで、州内で最も人気の高いビーチを管理しています。2023年から24年のシーズンでは、250匹以上の海洋生物がシャークネットに絡まったと報告されており、その3分の1が絶滅危惧種や希少種であったことが分かっています。同州では2011年から海水浴者を守る目的でシャークネットを設置してきました。しかし海洋学者のバネッサ・ピロッタ博士は、シャークネットだけでは解決策にはならないと指摘しています。
But the reality is, a shark net is kind of like a band-aid. Sharks can swim around it.
実際シャークネットは一種の応急処置のようなものです。 サメはネットの周りや下を泳いで通り抜けられるので、完全な防護にはなりません。さらに多くの人がネットを好まない理由は、サメだけでなく、クジラやイルカ、カメなど、様々な海洋生物も犠牲になってしまうからです。ピロット博士でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ。テニス全米オープンの女子シングルスでは、第4回戦が行われ、日本の大坂なおみ選手がアメリカのガウン選手に勝利を挙げ、準々決勝に駒を進めました。全米オープンで準々決勝に進むのは5年ぶりです。また2021年の全米オープン優勝以来、グランドスラムで初のベスト8となります。大坂選手は第1セットを 6-3 で取り、続いた第2セットも 6-2 と、わずか64分のストレート勝ちとなりました。準々決勝では世界ランキング13位、チェコのムホバ選手と対戦します。続いて天気予報です。お昼の時点での明日9月3日水曜日の天気予報です。パース、おおむね晴れで最高気温は21度。アデレード、にわか雨、最高気温は17度。メルボルン、同じくにわか雨で最高気温は18度。ホバート、一時的に雨が降るでしょう。最高気温は13度。キャンベラ、時々曇りで最高気温は17度。シドニー、時々曇りで最高気温は22度。ブリスベン、おおむね晴れで最高気温は26度。そして最後にダーウィン、晴れで最高気温は33度となっています。以上、9月2日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。